私どもの教会の礼拝では、聖書のテキストは4年サイクルで巡ってくる日本キリスト教団が定めております聖書日課に基づいて礼拝を守っております。2017年はマタイによる福音書を中心にずっと読み進んできております。12月に入りますと、対抗節アドベントに入りますので、そのテキストはそちらの方に移ってまいりますので、今マタイによる福音書のいよいよ終わりの方、十字架の場面がすぐ目の前に近づいてきているところと相なりました。今日の御言葉は、最後の晩餐と言われるユダヤの杉越の食事の席で、主イエスが弟子たちの裏切りについて予告されているところであります。その前のところで、すでにイスカリオテのユダは、祭司長たちのところに行って、銀貨30枚で主イエスを売っておりました。少し前に戻りながら見直してみますと、マタによる福音書では21章で、主イエスはエルサレムに入場いたします。読んでまいりますと、そこから一気に、主イエスの言動は激しさを増していきました。神殿の境内で商売をしている人たちを、縄を編んで鞭を作り、皆そこから出ていけと追い出していく。大変激しいことも起こりました。また、ブドウ園と農夫の例えや、先週やりました王子の婚宴の例えなど、明らかに祭司長や立法学者らの権力者たちの欺瞞を厳しく追及する言葉が連発されてきます。そして25章では終わりの時、終末の時について、神の国が来るときに一体誰がそこに入ることができるのかを、やはり例えで重ねて教えられました。そういう流れの中で、今日の26章に突入してくるのです。26章の冒頭にこうあります。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると、弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、二日後は杉越祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。主イエスは語るべき言葉をすべて語り終えた。そして時が来たんだ。杉越の時が。主イエスが杉越の犠牲の子羊となって十字架にかけられていく。それによって本来裁かれるべき罪人が、その罪許され、裁きがその前を過ぎ越していくことになる。そういう救いが与えられるのだというわけです。福音書記者マタイは、すべてが終わって復活の主に出会い、聖霊を受けて、それらの意味を知った上でこう書いています。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると、と。実際のこの場面では、誰一人としてシエスが十字架にかけられることの意味に気がついたり、分かったりしていた人はいませんでした。主はただ一人、黙々と、イザヤ書53章に予言されている通り、ほふり場に惹かれる子羊のごとくに、口を開くことなく、黙々と十字架への道を進んで行かれます。一方、弟子たちはどうだったのでしょうか。主イエスの行動は、確かに権力者たちの欺瞞を暴いていく激しさがあった。 神殿で神の名のもとに金儲けをしている者どもを追い出したりもした。しかし、ガリラヤにいた時から一貫して、いわゆる反政府勢力を組織だって作ろうとはしてこなかった。ご存知のように弟子たちは12人しか立てていないんです。他にも多くの弟子となっている人たちもいたようです。70人ぐらいの人が伝道に派遣されてもたりもしておりますので、それなりの仲間がそこに集ってきていたのは事実であります。しかし、反体制勢力の組織づくりをしようとはしてこなかった。ただ、神の国は近づいたと言って、伝道しなさいというだけでやったわけです。都エルサレムに来て、激しい言動に出され、出てきたようにも見えますが、それは以前から言っておられた受難予告をそのままに受けようとしておられるかのようにも見える。敵となる権力者たちの怒りを煽り、自分を危険な立場に追い込んでいっているのではないか。そしてついに、すべてを語り終えて言った言葉が、人の子は、つまりこれはメシアのことです。救い主として自分は、十字架につけられるために引き渡されるであった。主は死ぬ気だ。弟子たちの誰もが思ったことでしょう。主は死ぬ気だ。続く出来事もそれを物語っています。一人の婦人が大変高価な香油を主イエスの頭に惜しげもなく注ぐという出来事が起こりました。弟子たちはそれを見て、なんという無駄遣いだと言って憤慨したのです。怒りました。しかし主はその婦人をかばい、この女は私に良いことをしてくれたのだと言い、その良いことというのが、私を葬る準備をしてくれたというではないか。葬りの準備。主は死ぬつもりなんだ。もう消しがたく、はっきりと弟子たちにの心に刻まれてきていたのではないでしょうか。今日の杉越の食事の準備をするときにも、私の時が近づいたという言い方を重ねてしている。弟子たちの側にとっては、どのような思いになるのでありましょう。12人の弟子たちが、主イエスに召されて弟子となってきたいきさつ、12人分すべてが、すべて福音書に記録されているわけではありません。ガリラヤ湖で漁師であったペトロやアンデレ、ヤコブとヨハネ、あるいは徴税人であったレビ、またはマタイ。他の弟子たちが弟子に召されていった物語、成り行きについては記されておりません。しかし、記されていなくとも、この12人は、主の召しに応えて従っていこう。ついていこうと決心して立ち上がった。それは大きくて重い決断であったはずです。お気軽に弟子になったわけではない。それまでの仕事も捨ててきた。それまでの人間関係も家族さえも置いてきた。 理屈を超えて、弟子たちが従ってきたことは半端なものではなかったわけです。正真正銘自分の人生をこの方にかけた、委ねた、任せた。その方が今や死ぬつもりでいる。神の国は近づいたと言ったが、死んでしまっては神の国はダメになってしまうのではないか。このままローマ帝国の支配に喘ぎ、一部のローマと癒着している権力者どもだけがうまい汁を吸い、結局世の中何も変わらないではないか。この方に自分の人生を任せた。この方がどうなさるかは全くわからなかったが、任せた。お互いに弟子たち同士顔を見合わせて十二弟子見ても、どう見てもエリート集団とは言えない。クーデターを起こし、政権を奪取して、ローマに対して自主独立した国として立ち向かうなどという様子もない。武器を調達しようともしていない。ローマに対し、その人脈をつなごうともしていない。軍事訓練もしていない。政治研究会のような勉強会もしていない。歴史に悪名を残した指導者たちのような民衆の気持ちをつかみ煽るようなアジテーションをするわけでもない。一体この方は何を目指しているのか、どこを目指しているのか。都エルサレムであることは間違いなかった。しかし、いよいよ都エルサレムに入ったはいいが、もう死ぬ気でいるらしい。すべてを捨てて従ってきたのに、一体これまで従ってきたことは何だったんだろうか。我々も一緒に死ななければならないのか。仮に死ぬにしても、何のために死ぬのか。死ぬ大義はあるのか。大きな義と書いて大義。新明解国語辞書にはこうあります。人間として踏み外してはならない最も大事な道。もう一つ、国家君主に対する忠誠。大辞林という辞書にも、人間として踏み行うべき最も大切な道とあります。大義のためならこの命を投げ打ってもなどというセリフが、あの明治維新の時のドラマなどで耳にしてきたものであります。つい最近も国会解散をめぐってこの大義という言葉が使われたりもいたしましたが、そこに命をかけるほどの真剣さや深刻さを持って大義という言葉が使われているようにはとても見えませんでした。しかし、この時の弟子たちにとっては、本気で自分たちが何もかも捨てて従ってきた。その主が死んでいくと言っている。しかも十字架にかけられていくと言っている。それは罪人、罪人として死ぬということに他ならず。命をかけるほどの大義があるのかと言えるのか。自分たちも弟子として最後までついていって一緒に死ぬとしても、そこに何の意味があるのか。何の意義があるのか。命をかけるほど大きな意義、大義があると言えるのか。自問自答しようとする弟子たちはどんなにか苦しかったことでしょう。 答えは、大義はない。意味や意義を認められない。これでは犬死にではないか。犬死にをしようとする主イエスは、我に従って来いと言っておきながら、一体何なのだと。英雄的な死ならまだしも、無駄死にしようとしているのではないか。それは我々自分たち弟子に対する主の裏切りではないのか。ここまでついてきた自分たちを主は裏切ろうとしている。ただただ主が自己実現のために俺たちは利用されただけなのか。自分たちは主に裏切られた。これが弟子たちが裏切っていく根本動機になっているのではないだろうか。主に裏切られたと思うとするなら、これは断定できません。仮説ですから。でももしそうであるなら、それは一方的な思い込みであり、決めつけであり、押し付けに他ならない。自分たちが何もかも捨てて従ってきた主イエス、キリストだと、メシアだと期待して、信じてついてきたからには、この方はきっとこうあるはずだ。こうあるべきだ。こうあらねばならない。そういう自分たちが勝手に思い描く理想的な姿やこうあるべしという姿に合致しなくなっていったときに、深い失望を味わい、その失望はやがて怒りへと転化し、その中でもはや聞く耳は閉ざされていってしまう。主イエスにきちんと向き合って問うていったか。弟子たちはそれをしていない。主イエスは答えようとしてきているけれども、伝えようとしてきているけれども、それを残念ながら聞く耳を持ち得ないでいる。この主イエスに対する裏切りの思いは、イスカリオテのユダが一歩先に行動に移してしまっておりますけれども、実は弟子たちすべての中に潜んでいたわけです。弟子たちみんなが裏切りの思いを抱えていた。福音書記者マタイは、これ十二弟子の一人のマタイだと、まあ、伝統的に言われたりしておりますけれども、福音書記者マタイは、そのことを記録したわけです。主イエスが杉越の食事の席で、はっきり言っておくがと、特別に大切なことを言うときの前置きをなされた上で、あなた方のうちの一人が、私を裏切ろうとしていると告げられる。この時の弟子たちの反応こそ、弟子たち皆が裏切りを密かに抱え持っていたことの証を引き出していったのであります。主よ、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めたという。まさか私のことでは、裏返して言うならば見抜かれていた。さーっと血が引くような思いであったでしょう。主はそれらすべてを分かっていて、それでも黙って十字架に向かおうとなさるわけです。しかし同時にこの最後の食事を共にする中で、なお この弟子たちにチャンスを与えようとしていたのです。それが愛し抜くということでした。ヨハネ福音書の方で最後の晩餐の記事が始まるときに、主イエスは最後まで弟子たちを愛し抜いたって書いてあるんです。マタによる福音書ではその言葉はストレートには出てこないけれども、この最後の食事の席で裏切りを予告して告げていくことそのものが、実は最後まで弟子たちを愛し抜いている姿なんです。つまりどこまでもチャンスを与えてんです。悔い改めのチャンスです。イスカリオトのユダに対して与えただけではありません。他の弟子たちにもみんなにチャンスを与えている。この裏切りの食卓において、実はそこが招きの食卓であった。今日のこの御言葉の中で、私たちは、ああそうであったのかと受け止めたとしても、どうしても24節の主の言葉に引っかかってしまいます。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。人の子を、つまり私をとか自分をとは言わずに、人の子という言い方で、救い主であるメシアを裏切るその者は不幸だという、これはああという感嘆詞なんです。不幸であるという動詞が書いてあるわけではないんです。ああなんということだという深い嘆きの言葉なんです。それがそのものは不幸だ、あるいは昔の訳ですと災いだとなっているのです。ああというこの深い嘆きの言葉があった上で、そして生まれなかった方がそのもののためによかった。まるで裏切り者の存在そのものを否定するようなこの言葉は、すべての罪を許すために十字架にまさに向かおうとしているのに、何か自己矛盾をきたしているような言葉にも聞こえてこないでしょうか。あんなやついなければよかったと吐き捨てるように、悪く罵るように言っている言葉なのでしょうか。この言葉はメシアを裏切るという罪の大きさ重さをただ一人本当に知っている主イエスだからこそ、そのものがあまりにも厳しい裁きを負わねばならないことに対する深い悲しみの言葉であります。主は悲しんでいる。このまま突き進んでいってしまった先に待っているものが主イエスには見えているから、そうならないでほしい。今こそ悔い改めの時だ。この悲しみに満ち厳しい裁きを告げる言葉は、ギリギリの土壇場までそれでも悔い改めの手を差し伸べようとする主の慈しみの言葉であります。しかしイスカリオテのユダはその言葉に耐えられない。新共同訳聖書では、イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んでとなっています。元のギリシャ語では普通に答えてという動詞なんです。しかし 単純に答えたというわけではない。まるで主イエスの言葉を止めるかのように。だから新教訳では口を挟んでという形で訳している。先生、まさか私のことでは。そういう。私であるはずがありませんよね、先生。嘘をついているのを分かっていてそういう。先生、その通りです。私です。とは言えなかった。まさか私のことでは、他の弟子たちみんなが言ってた言葉と同じ言葉を口にする。それは横並びの言葉にして、自分の不義を、裏切りを取り繕おうとする言葉であった。それは悔い改めのチャンスを蹴ったことと同じ。口を挟んでユダは悔い改めを拒否した。チャンスというのは、人として自由を与えられているものとして強いられてではなくて、主体的な存在として、責任的な存在として応答するように求められていることであった。イスカリオテのユダは、自分に与えられた自由の中で、悔い改めのチャンスを蹴り、悔い改めを拒否した。それはその責任を自ら負うこととなるということであります。しかし、責任を負うといっても実際にどんな厳しい責任を取ることになるかもわからずに彼は決めてしまっている。とてもとても自覚しているとは言い難い。突き進んでしまっている。主はそれを悲しんでいるのではないか。主は言われる。それはあなたの言ったことだ。それはあなたの言ったことだ。あなたはそう言った。英語のニューキングジェームズバージョンという訳の聖書だと You have said it となっているし、 Today's English version という新しい、訳だと So you say となっている。それは君が言ったことだ。それは君が言ったことだよ。悔い改めの招きを拒んだ結果の言葉だ。それが君の言葉だ。その言葉の責任を、結果を君は引き受けねばならない。それはあなたの言ったことだ。この言葉は冷たく突き放した、見限った言葉なのか、ユダのことを見限って見捨てた言葉なのだろうか。そうではない。深い深い嘆きの言葉だ。悲しみの言葉だ。ああ、といううめきが伴う言葉だ。主はイスカリオテのユダをまだ愛しておられる。見捨ててはいない。誰にも理解されず、ただ一人で十字架に向かおうとしておられる中で、その計り知れない重い使命を負いながら、弟子たちのことを心配し愛しておられる。裏切り者のユダだけではない、弟子たちみんなだ。誰もが同じ過ちを犯している。ユダにはもうチャンスはないのか。あるんです。あるんです。十字架の後でさえも、実は、まだチャンスはある。しかし、ユダは自分で決着をつけようとしてしまった。取り切れない責任を、間違った仕方で取ろうとしてしまった。 それがどんなにさらに深く主を悲しませることになったか、私たちは知らなければならない。裏切りの食卓が招きの食卓であったことを、主の憐れみを祈り、聖霊の助けを求め、与えられたチャンスに誠に誠実に応答するものとなさせたまえと祈りたい。求めをさらば与えられん。あの主の言葉は空約束の言葉ではなく、十字架の出来事が裏打ちされている言葉だ。だから求めよう。チャンスをチャンスとして見出す目を開きたまえと。招きに誠実に応える勇気を与えたまえ。そして主に召された最初の原点に立ち返り、復活して今も生きていたもう主の御跡に従っていくものとなさせたまえと祈り求めようではありませんか。